Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ルーヤのハッピータイム。この番組はヌーヤンとゲストがまったりとトークを行う30分番組です。もう少し起きてお付き合いくださいね。今週も始まりましたヌーヤンのハッピータイムです。6月もですね、いよいよ最終週という風になってきまして、もうおそらく夏目前ということで暑い日々ではないかなと思います。まあそういうことでいろいろとお聞きしたいので、ちょっとご紹介をしたいのが、ペライチの創業者でもある山下さんに今週もお越しいただいております。
どうも、また来ました。
ようこそいらっしゃいました。どうですか、夏お好きですか？
いや、夏好きですね。
おー、
やっぱテンションが上がりますよね。
あ、テンションが上がってどうなりますか？
いや、もう海に行きたくなる。もうそうですね、とりあえず海に行きたくなりますね。
そうですね、夏は海賊王というふうに聞いたんですけれども。
いやいや、もう海賊王ですよ。もうルフィみたいな格好をして、はい、半袖短パン B さんですよ。
はい、あ、それでもうあの東京の街中も行かれるんですか？
そうそう、いや、もう普通にもうそれで出勤ですね。
おお、素晴らしい。
あ、でもあのちょっと株主とか来るとちょっと怒られちゃうんで、
あ、
まあ、ちゃんとした服も一応会社に置いとこうかなってちょっと今年は思います。
あ、今年は
思います、ね、
それまでは置いてらっしゃる？
置いてなかったですね。あの羽織系は置いてましたけどね。
あ、まあ黒ジャケット最強ですからね、うん、着てしまえば大体なんとかなるっていう。まあ、そんな感じの山下さんとまた今週もいろいろとお話をさせていただければなと。
大丈夫ですか、こんなオープニングで。
いい感じでございます。
ありがとうございます。
はい、ということでよろしくお願いします。ヌーヤンのハッピータイム。はい、というわけでですね、いろいろと本編に入っていく前に、もしかしたら今週から聞いたリスナーさんがいらっしゃるかもしれませんので、少し山下さんについてご紹介をいただ
いても。 ありがとうございます、
はい。
先週言い忘れたので、まず最初に言いたいと思います。
はい、
ペライチというですね、はい、誰でも簡単にホームページとか、ネットショップとかを作れるサービスの創業者で、これがもうメインとしてやらせていただいていて、それ以外にもいろんなあの地方創生系の団体とか、自治体の顧問とか、いろんな会社の顧問とか代表役員とかいろいろやってます。まあ、20個ちょっとぐらいいろいろやらせていただいてます。はい、夢は世界平和です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。早いですね、もう早い段階で出
しましょうと思
って。ありがとうございます。
おそらく今日のメインテーマになるであろうキーワードを先に出しておこうと思って。
そうですね、
はい、
分かりました。ではちょっとメインテーマに行く前にちょっと質問をいただいていた、
うんうん、はい、
はい、ものからですね。まず、はいはい、ペライチさんは月額費用の決済が掲載できるようですが、こちらの機能を使って作られたオンラインサロンの入会ページの実績とはございますか？何か有名なものがあれば教えていただきたいです。
わ、
はいはい、
かりました、
はい。
これトークでは全く伝わらないんで。
お、早いですね。
リンクをですね、
はい、
こういうページありますっていうのをちょっと見繕いますんで、
うんうんうん、
それをちょっと動画の方に掲載させていただいてチェックいただければと、うんうん、まあ、それが一番やっぱイメージばっかなと思うんで、
うんうん、
ぜひそうさせてもらいたいなと思いますね。
ありがとうございます、はい。まあ、いろんなサポーターの方がきっと作って、
そうですね、ユーザーさんサポーターさんが作っていただいてるんで、うんうん、はい、ご紹介します。
なるほど、すごいいろいろと、そんな
たくさんありますよ。
え、ありがとうございます。
はい、もうすごい数の方々が使っていただいてるんで。
そうですね、17万ユーザーということで。
そうでございます。
は
い、
まあ、サポーターさんはその中でどれぐらいいらっしゃるんですか？うん、
今全国で300人以上いますね。47都道府県にいらっしゃるんで。
そう、もう手厚いですね、はい、本当に。
そうそうそう、だから大阪とかすごい多いですよ。
10
人以上いますからね。
そうなんですね、うん。 やっぱり一歩前に出る方が多い関西圏。
そう、やっぱ主張が強いですね。
おお、大丈夫ですか関西圏に。
いや好きですよ
ありがとうございます。
だいたい大阪とかその関西飛び越えて東京まで来ちゃいましたみたいな人が割と多いですね、
はい、あ、うん、なんとなくわかります。
活動もこの中に留まっておくんじゃなくて、東京でもセミナーやってますみたいな、講演やってますとか勉強会やってますみたいな、素敵な方が多いです。
やっぱり大好きですからね、飛び出すのが。ありがとうございます、はい、ということですね、まあ、そんな全国の方にも、先ほどの質問についてはまた動画の方リンクさせていただきま す、は
い、すね、お願いします、
は
い。
でですね、次になんですけれども、はい、やはり全国を飛び回ってらっしゃるイメージが強いんですけれども、はい、やはり何か健康面とか気をつけてらっしゃる部分ってありますか、
うん、一番今までで良かった、うん、いろいろやってきたんですけど、うん、一番健康に寄与したものは、はい、ラジオ体操ですね。
お、素晴らしい、
うん、朝起きて、はい、まずお水を飲んで、うんうん、そしてすぐやるのがラジオ体操ですね、
はい、
でラジオ体操も絶対一人でやった方がいいです。会社とかでも私やるんですけど、
うん、
誰にも見られない状態でガチでやったら、はいはい、第1と第2通してやると大体6分20秒なんで、はい、その間本気でやるとすごいきます、
は
い、
わ、本当ですか。実は私偶然にもラジオ体操指導、うん、一級指導員なんです。
マジで？すごい。 いや、そうなんですか。
ありがとうございます、
いやめちゃくちゃいいです。やっぱ、はい、すごい考えられてるし、僕、はい、いろんな人の話聞いたんですけど、ラジオ体操悪いっていう人誰もいないし、むしろあれは最高だよっていう人しかいないですよ。10人以上にエキスパートに聞いたんですけど、やっぱすごくよくて効率もいいし、やっぱり結構経営者の方とかってなかなか時間なかったりするじゃないですか、はい、ジムに行く時間もやっぱない
ん
ですよ。でいかにその新たに1時間作ってジムに行くとか、1時間作って2時間作ってジムに行くってなかなか難しいんで、はい、いかに日常生活の中の時間を運動に変えていくかっていうところで、まず一つは、朝一発目にラジオ体操やるっていうのと、
はい、
あとまあ、極力歩くとかね、
うんうんうん、
エレベーターを階段にするとか、
うんうん、はい、
駅の中のエスカレーターを階段にするとか、うんうん、まあ、そういうちょっとちっちゃいことやったりとか、あと、よかったのは、
うんうん、
ミーティングをウォーキングに変えるっていう。
お、
だから会議室でミーティングするんじゃなくて、はい、ウォーキングしながら会議室にすると、
うんうんうん、
で普通に会議室で打ち合わせをすると10分しか与えられないけど、うん、
はい、
ウォーキングしながらだと倍の20分になるとか、
うん、
それをウォーキングかけるミーティングでウォーミーっていう名前にして、
ウォーミー、はい、
ウォーミーだったらいいよみたいな、ウォーミーやろうぜとか、
はい、
っていう形でなんかちょっと可愛い感じにして、はい、周りの人たちとウォーミーしようみたいな、
うん、
でそうすることでそのウォーキングの時間も取れるし、やっぱ歩きながら、
うん、
まあ、向き不向きのテーマはありますけど、うん、アイディア出しとかだとすごくブレインストーミングとかだとかなり、うん、やっぱ歩きながらなんで脳活性化してるんで、すごくいいアイデアが出たりとかするんで、一石二鳥ですよ。健康にもいいし、
何か降りてきそうですね本当に。
そうそうそう、スティーブ・ジョブズとかもね、歩きながらアイデア考えたし、まあ、昔の人たちって哲学者の方とか、まあ、僕数学やってましたけど、
はい、
数学者の方とか昔の方は結構歩きながら物事を考えたりとかしてらっしゃる方多かったんで、やっぱそれはすごく理にかなってますよね。
そうですね、本当に昔の方ってなんでこんなに人間の本質というか原理を知っていて、もうそこにピタッと合うようなことを考えついてるんだろうと思いますね。
だからテクノロジーとかがない分、自分の体とかに向き合ってるじゃないですか。自分のパフォーマンスとか
に、なるほど、
と思いますけどね。
素晴らしい。まさかラジオ体操って出てくると思わなかったので、ちょっと私は驚いてマジっすかって思うね。
いや一番いいんです。本当に血管年齢とかを調べたんですけど、やる前とやった後で本当たった 2,3 週間ぐらいしかやってなくても、最初の血管年齢は 何歳だっけな、40歳ぐらい、
お、はい、
飲みとかすごく多いんで、週7、8回ぐらいは最低飲むんで、
お、もうなんか超えましたね。
1日2回とか普通にやるんで、
はい、あ、なるほど。
なので割と最初良くなくて、うん、でもそっから次測った時には14歳とかになった。めちゃくちゃ若くなって、
ツルツルじゃないですか。
そうそうそう、サラサラになってて、
はい、
やっぱり運動するってすごくいいし、健康診断で去年は 去年の健康診断では、はい、脳の血管が損傷し始めてるって言われて、やべえみたいな、
やばドキドキしますね。
だから運動しなさいって言われて始めたんですよ、ラジオ体操。そしたら今年何もなくて、
あ
大丈夫って言われ
て、
だからやっぱりおすすめです、ラジオ体操、本当におすすめです。
ありがとうございます。はい、もう全国にどんどん普及させていきたいと思いますので、
ですね、
はい、
一緒にやりましょう皆さん。
ありがとうございます。はい、そして1000万人ラジオ体操とかっていうイベントもありますので、
すごいね。
あ、はい、ありますよ
すごい、それでもちょっといいですね、
はい、
みんなでやると恥ずかしくないんでね。
そうですね、みんなあの割と夏季巡回とかっていうので全国で大きい会場を
巡回するんですか、
はい、
巡業相撲みたいな
感じ、そうそうそうという感じでやってる可能性が、
はい、夏場所、
そうですね、
そう夏場所
あのオンリー夏場所ですけどね
オンリー夏場所
そうですね、本当いろいろ出てきますね
いやいやいや
ありがとうございます。そしていよいよですね、気になる世界平和、
はいはいはい、
はい、これはやはり今後のまあ夢、うん、野望というところで、うん、もう世界平和っていう感じでしょうか。
そうですね、なんかもう僕は生まれた時から恩師がいて、うんうん、でその方の夢が世界平和だったんですね、世界を平和にすることとか、はい、まあ、一人一人がやっぱ幸せになることっていうのを、うん、その国とか、その国境とか人種とか関係なく、うん、一人一人がやっぱり幸せに暮らせる世の中にしたいと、同じ地球に生まれた仲間だから、うんうん、同じ地球生まれた地球市民だろうっていうことをずっと言ってたん で、うん、でその方が、まあ、そう言ってきたんで、なんかちっちゃい頃から刷り込みじゃないですかある種なんかこう催眠じゃないですけ ど、
なるほど、
それが当たり前で育ってきたんで、うん、あ、そんなもんなんだなと思いながら育ってきて、うん、で大学院の2年生ちょうど大学もう院卒業するぞ、社会に出るぞっていうタイミングでその恩師がなくなっちゃって、うん、でその時にもうなんか1ヶ月ぐらい何もできない状態になって、うん、やっぱり一度なんかこう自分の心が死んだみたいな状態があったんですけど、うん、その時にうーん何を目標に生きていこうかなって思ってた時に、その人はもういなくなっちゃったけど、うん、じゃあその人の夢まで、その人の分まで夢を背負って生きられたら2人分生きれるなと思って、すごくこう活力が湧いてきたので、やっぱりその時からやっぱ子供の頃から、小学生の頃から夢は世界平和って言ってたんですけど、それがなんか本当の自分の使命に変わった瞬間がやっぱりその社会人出る直前にそう思って、で行動してきて、いろんなその国に行って人の幸せを考えたりとか、本当の人の豊かさってなんだろうなとか、今の延長じゃなくてその理想こうあるべきだっていうのを考えたりとか、でそこで考えて得たものをいろんな事業とか活動に落とし込んでって、フェラウチをやってたりとか、応援フェスっていうのをやってたりとか、うんうん、地方創生地域活性化をやってたりとかっていうのが、はい、全てのプロジェクトがその世界平和につながるようなものになってるというか、世界平和を実現するために足りないピースをそれぞれのプロジェクトで、埋めてるみたいなのが今やってることですね。
なるほど、うん、本当にじゃあ今やっていることの延長上で、しかもいろいろと同志というか仲間の方も増えてきているので、
うん、そうですね、そうです、
はい、本当に一人ではなくていろんな力を借りて、うん、じゃあもうそこのパワーをなんとか世界平和に向けて
という、いやいや、もう一人でできることなんて限られてるし、自分なんて鼻くそなんで、
いや
だからやっぱりみんなでその地方を活性化していくっつっても、うん、僕だけわーわーさ叫んでても意味ないし、うん、僕がそのどっかの生まれていない育ってないところの地域を活性化しますっていうエゴでしかないし、すごい押し付けがましいじゃないですか、うん、はい、もうそうじゃなくてやっぱりその地域の人たちがそれを望んで行動するからこそ意味があるし、うん、
はい、
その幸せになりたいと思わないとかなれないし、やっぱり一人一人がやっぱその自分の理想を実現するっていうよりかは、やっぱ皆さん一人一人が当事者意識を持って考えて行動していくっていう先に、それぞれの自分の幸せがあったりとか、地域が盛り上がったりっていうところがあると思うんで、いやそれをそのなんかやりましょう、私はこう思うからっていう感じではないんですよね。なんかこう寄り添うことがすごく大事というか、その先に世の中が平和になればいいなっていうところですね。
なるほど、なるほど、うん、 本当にもいろんな思いあふれるそんなお話ですね。
ありがとうございます。
はい、まあ、ただこれは後半にも続けたいと思いますので。
ありがとうございます。
一旦ジングル入ります。
はい。
のハッピータイム。はい、それではですね、後半戦に入っていきたいと思います。やはりですね、今後の夢野望、世界平和、そしてまあ事業を通じて世界を、まあ、日本を元気にしていくっていう部分で、いろんな仲間の方も出てきてっていうところだと思うんですけれども、はいはい、その夢をやはりどんどん今後もう大きく大きく膨らましていく、今その途中だと思うんですけれども、
そうですね、
はい、何かもう考えられていることとかありますか？
う
ん、
そうですね、もうちょっといろいろ考えすぎて何から話そうかみたいなところはありますけどね、
とっつきやすいものだからね。
そうですね、じゃあなんか例えばそうだな、いくつかあって、まあまあ、ペライチと応援フェスと、あと私が最終的にやりたい教育みたいなところの3つだけ話すると、
はい、
ペライチっていうサービス自体はそのホームページとかネットショップを作れるサービスなんですけど、それ自体はそのツールでしかないというか、でそのツールと、まあ、僕らが得意とする IT とかテクノロジーと、あとやっぱり人、あの全国にいるそのサポーターさん同士の人たちが掛け合わせるさることで、その IT の、リテラシーを、地方の人たちを IT リテラシーを上げていくとかっていうことをやってるんですけど、それをあの IT の領域だけじゃなくって、いろんなその地域課題の解決とか、あのそういう企業さんの経営課題の解決っていうところに広げていくっていうのが、まずペライチではやりたいことだし、その先にあのやっぱり子供が僕好きなんですよ、で子供たち、今の子供たちとか、未来生まれてくる子供たちがやっぱり憧れられるような大人を見える化する、その地域地域で、まあ、まずそもそもあのかっこいい大人の定義を変えたいなっては思ってるんですけど、その上でやっぱ誰かのために必死になってるとか、その地域のために、社会のために必死になってる大人たちが評価される世の中にしたいなというふうに思っていて、そういう人たちがやっぱ地域の中で頑張ってる人がやっぱ見える化して、自分の身近にこんな素敵な大人がいるんだなっていう、その人生の中でのその目標みたいな、こういう大人になりたいっていう人たちをやっぱり見つけてもらうために見える化していく、そしてその子どもたちもそのサポーターのコミュニティに、ぜひ加わってもらって、そこで大人たちと一緒にその地域の課題について考えたりとか、いろんなあの悩み課題を考えたり、楽しいことやったりとかできるといいなっていうのは、まずペライチの中ではあります。あの具体的にはもっといろいろあのやろうとしていることはあるんですけど、はい、まあとりあえず、
はい、とりあえずというところで、はい、
あと応援フェスに関して言うと、これも世界平和を目指していて、先週ちょっとお伝えしましたけど、その 3.11 を機に、応援の日、 3.11 を応援の日にして、その応援の力で、世界を幸せにしていきたい、はい、一人一人を幸せにしていきたいっていう思いがあって、なんかこうなんていうのかな、応援っていうとすごく大げさなものに聞こえるかもしれないけれども、はい、あの実は応援って自分の周りには必ずほとんどの人はあって、それは気づいていないだけで、はい、身近な応援に気づいていくことだったりとか、自分自身も誰かを応援できるんですよね。でもそれがその自分の提供できる何か、思いでもいいし、スキルでもいいし、商品サービスでもいいし、そういう提供できる何かと、相手が何を求めているかっていう、そのニーズとギフトみたいなところがやっぱり見える化して初めて、それがマッチングすると応援に変わるっていう、その求めているものと提供できるものをきちんと見える化してあげて、応援を生み出していくこととか、 あとはその日常的にやっぱり応援をし合えるようなコミュニティを全国に作っていきたいな、うん、あのチャレンジをしたりその何かをこう頑張っている人たちも応援していきたいんですけど、うん、はい、まだ頑張れてない人たちとか、うん、応援してもらいたい人たちがそういうところに、うん、コミュニティに関わることで応援されて、次に誰かを応援したくなるような、うん、日常的に応援、ここに行けば応援してもらえる、うん、そして誰から応援、誰かを応援できるっていうコミュニティを全国にたくさん細かく作りたいんですね、はい、でそうすることで普段の生活の中ではなかなか応援されてなかったりとか、うん、否定されるような方でも、うん、ここに行けば私は応援される、うん、あの応援してくれる、あの全く私がどういう存在でも応援される場所があるんだっていう、そういう請求を作ってあげることで、やっぱりその失敗しても、否定されないような、応援されるような場所があることでチャレンジが生まれてくると思うんで、そういう場所を全国に、全世界に作っていくっていうことはやりたいし、最終的になんかイメージで言うと、あの国別対抗応援合戦みたいな
面白いですね、うん、それ
それは結構やりたくて、なんかエンターテインメント的にすることで、うん、あの全然その応援とかに興味ない人でも関わってもらって、うん、それがきっかけに応援をするっていうことが素晴らしいなって気づいてもらえるようなフェスにしていきたいので、うん、はい、なのであの国別応援合戦をやって日本が毎年1位を取ると、
うん、もう、
そうそうそう、はい、そのためにやっぱりまず日本自体が、うん、日本人自体があのいろんな人たちを応援できるような人たちに変わっていければ、うん、はい、まあ、これから来年オリンピックもありますし、うん、2025年大阪万博もありますし、はい、海外との交流ってもっともっと増えていく中で、うん、やっぱりそういう多様性とか、うん、人種が違ったりとか国が違う人たちでも、応援し合えるような、立場が違う人たちでも応援し合えるような世の中になっていくと、もっといい世の中になっていくなっていうのは、うん、まあ、応援フェスですね。あとはまあ教育、うん、これはもうずっと僕が一番初めにやりたいと思っていた原点というか、うん、
はい、
やっぱりあの僕自身もその恩師から教育をしてもらって育ったっていうすごく感謝もあるし、うん、なんか今学校を変えたいなっていう思いはずっとちっちゃい頃からあって、うん、
はい、
学校を大人たちだけで運営していくことにすごく違和感があったりとか、うん、学校をビジネスとすることに違和感があったりとか、うん、学校を運営していくためにお金は必要なんだけど、うん、それを利益っていう形で別に出していかなくてもいいなと思っていて、うん、はい、だから僕がずっとやりたいことって、将来的にその大人たちが大人になって成長して余裕ができた時に、うん、その教育っていうものに対して還元していくような流れ、
はい、
う
ん、はい、
自分たちが育てられた側の人間だから、うん、次の世代の子供たちを育てていくために還元をするっていう、うん、それが当たり前だよねっていう社会にしていくことだとか、うん、私自身も世界中で、お金持ってる持ってないとか関係なく、うん、
はい、
人種も関係ないし、お金持ってる持ってないも関係ない、完全無償型の宿舎付きの人格形成塾学校みたいなのを世界中に作りたいなっていう思いが子どもの頃からあって、うん、それはやっぱりやりたいことの一つですね、うん、まあ、そこを通して子どもたちがやっぱり成長するときにやっぱりどう成長するかがすごく大事なので、うん、はい、スキルとかよりもどちらかというとあり方というか、うん、心構えというか、はい、やっぱその幸せになるため、自分が世の中に、貢献できるためにの、うん、こう基本的なあり方みたいなのをなんか伝えていけるといいなっていうのは思ってますね。
なるほど、うん、
まあ、世界平和っつっても僕の代だけ世界平和になっても意味がないので、
そうですね、
やっぱり恒久的にちゃんとその平和が続いていくこと、うん、それをその子供たち、今の子供たち、これから生まれてくる子供たちも含めて、うん、もちろん戦争もしないことっていうこともそうですし、やっぱりその思いやることだとか、うん、協力していく、共に生きていく、共生していくとか、うん、共に未来を作っていく、競争していくことだとか、はい、そういうことをやっぱりこう伝えていきたいな、その素晴らしさを伝えていきたいなっていうのはありますね、うんうん、
そうですよね。やはりもう一大本当自分の生きている時間っていうのは限られていますし、うん、それをいかに後世の人たちに自分たの思いをこうつないでいってもらえるかっていうことは本当に大事ですね。
バトンを渡していくみたいなイメージですよね、
う
ん、
そうですよね。なのでもう本当一つで終わりではなく、もう未来永劫に向かって、本当にそのあり方っていうのが徐々に徐々にもう広がっていって、本当にそれが世界平和になっていけば、もうそれが一番いいんじゃないのかなというふうに思いますね。
そう思います。だからそれをその一部の人たちがやるっていうんじゃなくて、みんなが一人一人ちょっとずつでいいから自分で考えて行動して、でその行動が誰かのためになったりとか世の中のためになるような社会にしていきたいなとは思うんですよね。
そうですね。本当にもうみんなが一歩を出せば本当に世の中変わると思います。
すごいパワーが生まれますし、だから割とそういう思考性が強いですよね。例えばシンプルな話、1億円をお金集めるっていう時も、僕がワクワクするのは、1000万円を10人10社から集めるよりかは、1万円を1万人から集めると1万人の当事者意識が生まれるから、
そうですね、
まあ、そっちの方が結構好きというか、なんかそういうのはありますね、思考性として。
そうですよね。やっぱり多くの方にいかに知ってもらうかっていうことが大事ですし、
関わってもらう、自分ごと化してもらうっていうのは大事ですね。
本当に何でしょう、そのコミュニティの中でもやっぱり今の方々も情報がありすぎて、なんかでも気づけば自分の中でこう迷子になってしまっているような方も多いと思うので、 そんな中でまあ自分の在り方っていうことがバシッと決まってくれば、じゃあこの情報は自分にとって必要なのかどうなのかっていう、この
選択ですね、
はい、それができるっていうのは一番大事かなというふうに思います ね、
う
ん、
そうですね。いや、おっしゃる通り、もう本当に人生における自分のマイビジョンを持ってほしいんですよ。で、僕だいたい年間3回ぐらいとか、
はい、
マイビジョン合宿っていうのをやっていて、
マイビジョン合宿、はい、
あの経営者の方が結構多いんですけど、あの会社のビジョンは明確にしてても、会社のビジョンミッションは明確にしてても、自分の人生におけるミッションとビジョンを明確にしてない人ってすごく多くて、やっぱりそれをまず、あの会社も大事なんだけど、その会社は経営者として、あの自分の生き方が軸ができて、その軸を、体現するのが一事業だったりとか会社だったりするので、やっぱまず自分自身の軸がないと、生き方の軸がないと、本来は会社を作ったとしてもすごくブレちゃうんですね。やっぱりそこに気づいていくっていうことが、自分の人生の中の軸とか使命を見つけるって、すごく見つけられた時に幸せだと思うんですよね。
そうですね。本当にもう幸せなお話というところでも盛りだくさんということでですねここで後半終わりたいと思います。
ありがとうございます、はい。
With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
はい、本当に熱く語っていただきまして、もう、素晴らしい世界平和と思ったところでございます。
いいえ、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、2週にわたってですね、山下さんにはいろいろ語っていただきましたが、いかがでしたでしょうか。は
い、いやー、もうなんか何ですかね。いやー、すごいヌーさんの声落ち着くんで、
はい、あ、本当ですか。
すごいなんかいい感じで話せましたね。
はい、ありがとうございます。
そう、引き出し上手。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここ最近よく言われます。
引き出し上手ですよ。
本当かなってちょっと自分で疑ってるんですけど、
引き出し娘ですよ。
ありがとうございます。はい、いえ引き出し娘引き出し娘、なんかすごい炭素を思い浮かぶんですけどちょっと違いますね。 ありがとうございます。その山下さんからまた PR 事項とございましたらお願いします。
そうですね、先週はペライチの話したんですけれど、応援フェスっていうフェスがですね、5月26日にあったんですけれども、はい、毎年やっていくものですし、その一緒に作っていけるメンバーを募集しているので、はい、ぜひ、応援フェスなんか気になるとか、はい、これ本気でちょっと10年以内に世界最大のフェスにしたいなって思ってるんで、
はい、
そういうなんかこう面白いこととか、応援っていうキーワードでピンとくる方々、はい、ぜひFacebook とかでも全然 SNS でもいいんで、
はい、
メッセージいただけると嬉しいなと というふうに思ってますので、はいはい、お待ちしてます。
あ、その際には山下翔一とい
やもうぜひ、はい、検索していただいて、はいはい、多分出てくるんで
寺市山下で多分出てくると思います、ね、
多分出てくるんで、
はいはい、何でしたさだみからまたさ
だみがねさだみようやく出てきましたねさだみね。
そうですね、今週もさだみの週でございましたいえいえ、まあこんな感じですが、はい、2週にわたってどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。